森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中。元気な毎日を過ごすため、体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。それでは今週も神尾先生とお届けしてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて9月に入りました、
でもまだ暑いですね。
暑いですね。今年の夏は長かったっていうイメージがありますが、どうでしょう。
長いのもそうです。きつかったですね。
きつかったですね。
もうなんか外にいると、蒸し風呂っていうかサウナにいるみたいな感じでもわんとしてて、
本当ですね。
じっとしてても汗かいちゃうとか、
はい、
本当つらかった感じです。
私もあんまり汗をかかない方なんですけど、この夏はもう外に出た瞬間にね、ちょっともう1分2分立ち話してるだけで汗かいてきましたから、
そうですよね。もう外出れないと
早く涼しくなってほしいなと思います。さあ今日はどんなテーマでしょうか。
今日は便秘についてちょっとお話したいかなと思います。
これは先生悩んでる人多いですね。
多いと思います。僕もつい最近ちょっと便秘気味が続いてて、
そうなんですか。
ちょっと辛かったんですね、なんで、まあ、ちょっと今日はその話してみようかなと、まずはですね、便秘って結構女性の人が多いってイメージですよね、
そういうイメージです。
そう、確かに女性多いです、ただ男性も便秘ってあるんですよ。
あんまり聞かないですけどね。
そうなんです。若い頃あんまり男性の便秘って少ないんですけども、やはり高齢になってくると、やはり男性も便秘になる人が多くなってきます。
年が関係してますか。
年は一応関係してますね、
そうなんだ、
もともと便秘って人それぞれ、感じ方って差はあるんですけども、だいたい3日以上出なかったりとか、あとは残便感、なんかすっきりしない感じとか、あとは便がすごい硬いとか、そういった症状を便秘って言うんですね。なんで2日出なくても全然平気っていう人もいれば、2日寝てないともう辛いっていう人もいて、それを便秘という症状で訴えてる方とかはいらっしゃいますね。
なんか便秘って癖になってるような気がしますけどね。
確かに癖っていう意味では近いものもありますが、
そうですか。
基本的にその便が出るその働きの流れっていうのは、ご飯食べて、食べ物食べて、胃で、消化されて、で腸で吸収されてって形になっていくんですけども、大腸の右側の方、上行結腸とかそこら辺っていうんですけども、そこら辺っていうところまでは便って緩いんですよ。
そうなんだ、
でそれが、そこら辺でですね、水分が吸収されて形ができていくと、なので例えば水分摂取が足んなかったりとかすると、水分吸収されますんで、そうするとどんどん便が硬くなってきちゃったりとかして、それでコロコロした便がなってしまったりとか、そういった形で症状が出たりとかするんですね、で一応便がだんだん流れていって、お尻近くの直腸っていうところに来ると、直腸で刺激があって脳に行ってお通知したい、便したいっていう症状が出てくるんですけど、そこら辺の機能もうまくいかないと出てこなかったりとかするんですね。
腸の中でも変わっていくんだ。
そうなんです。便はもともと硬いもんじゃないんですね、一応分類があってですね、便秘の中にも4つほどありまして、一つは弛緩性便秘って言ってですね、腸の緊張が緩んでしまう、緩くなっちゃってる、なのでうまく便が送り出せないっていうことになりますね、運動不足だったりとか、あとは食物繊維不足とか、あとは腹筋の力が弱くなってしまったりとか、
そういうこともあるんだ、
ダイエットとかしてて便自体の量が少なかったりとか、そういった部分であったりとかします。あとは痙攣性便秘ですね。 副交感神経の過度の興奮によって腸管が過剰に緊張して便がうまく働かない、送ることがうまくできないということですね、でウサギの糞みたいなコロコロのやつだったりとか、あとはストレスとかそういうのでなったりとかね、環境の問題とかでなったりします、あと直腸性便秘、まあ、便が一応お尻近くの直腸には届いてるんですけども、その排便反射がうまく起きずにですね、便が滞留してしまうと、こうやってまあ高齢な方とか、寝たきりの方とか、まあ、寝たきりの人って結構便秘になりますよね、であとは排便を我慢してしまう人、
まあ、状況によって我慢せざるを得ない時ありますからね、
女性とかね、やっぱしいろいろなことがあって我慢しちゃったりとかする人も多いとは思うんですけども、それによってうまく出せなくなってしまう、あとは本当に器質性便秘って言って腸に便が通過する障害があったりとか、例えば大腸がんだったりとか、あとは腸閉塞とかそういうのがあったりすることによって出なかったりとか、いうことがあるんですね。
単に便秘症といっても、いろいろ種類がありますね。
いろいろあります。ただまあ大体の人は、まあ、高齢になれば腹筋が弱くて腹圧をかけることができなくて便が出にくかったりとか、ですね、あとは運動不足とかそういうのがやっぱり影響してくることが多いですよね、水分量足んなかったりとかね、そういうことがあるので、まあ、便秘って起こるんですけども、ただお薬でも便秘になったりとかすることもあります、
薬の副作用ってことですか。
そうですね、例えば医療用の麻薬を使っている方とか、あとは精神薬ですね、うつ病のお薬とかそういったお薬を使ってる方とか、あとは頻尿の治療を受けてる方とかのでもなりますし、病気としてね、甲状腺の機能が低下している方とか糖尿病の方でもやはり便秘になったりとかすることもあります、
例えば生活を改善していくことで、便秘に陥らない方法みたいなのはあるんですか。
やはり水分はちゃんと取っていただくというのは大切ですよね、あとは食物繊維、
食物繊維ね、
を多く取って、野菜とかね、そういったものを食べるというのも重要です、あとは過度なダイエットをしない、
過度なね、
そうですね、やっぱダイエットするとそもそも食事量が減ってるので、
そう
便自体の量が減るから、そうするとやっぱし出にくくなってきますよね。
そういうことなんですね、ほどほどにやっぱり食べるっていうことも大事なんだ。
大事だと思います。やっぱ規則正しい生活をして3食なりしっかり食べるってことは重要だと思います、あとは我慢しないってことですよ ね、
すね、
我慢ばっかりしてるとやはり反射が落ちてきてしまうので、そうなると出にくくなってしまったりとか、あとは運動ですね、適度にやっぱ体を動かすことによってですね、腸の動きを活性化させるっていうのもありますし、また腹筋が弱まることによってその息んだりとかすることができなくなってしまって出にくくなるということもあります。
でもなかなかこう年を重ねると女性は腹筋鍛えるって言ってもね、
まあそもそも女性の方が男性に比べて腹筋の力、腹筋量というのはね、
弱いですよね、
弱いですし、そういった意味では出にくいかなっていう部分はあるんですけども、でもなるべくそういった体を動かすということも重要です、
そこはあんまり考えたことなかったですね。
まあそれでもダメなら、まあお薬に頼るって形になると思うんですけども、
そうなりますけどね、薬もいろいろ、そうするとこの弛緩性とか痙攣性とか直腸性とか器質性とかいろいろ教えていただいたんですけど、その状況によって内容も変わるんですか。
まあ、ある程度は変わってくると思いますが、基本的には刺激性の下剤とか、あとは緩下剤といってですね、便を緩くして排便を促すお薬っていうのがあります、よくみんなが使ってる、まあ、洗脳シドとかいう、洗脳サイドとかプルゼニドとかいう、よくテレビで昔言ってたのはコーラックとか、
市販薬でありますね、
ああいうのっていうのは刺激性の下剤っていって強制的に出すお薬です、ただあれもずっと使っていくとですね、やはり慣れちゃうんですね、
体が慣れちゃうってことね。
そうですね、腸が慣れて、その動き刺激に慣れてしまったりするので、だんだん出にくくなってしまったりとかします、
効かなくなるわけですね、
なのでできればまずは緩解剤といってですね、まあよくテレビでも言ってるマグミットとか、酸化マグネシウムですね、そういったものを飲むことによって便を緩くさせて出しきやすくするというお薬 ですね、あとは、今水分量を調整するお薬とか何種類か今ありますので、はい、そういったものを使いながらですね、それでそれでも出ないんだったら下剤を使ったりとかして調節していくっていう方がいいかなとは思います。
わかりました、はい、ならないのが一番いいので。
そうですね、
ね、今先生が言ったように適度な水分をちゃんと取るとか、
はい、
植物繊維を取る、過度なダイエットはやめる、
はい、
適度な運動が必要、
はい、
3食きちんとバランスよく食べるという。
そうですね、あとはよくのの字マッサージとかありますよね。
マッサージね、
まあ、マッサージもいいみたいですけど。
そっか、よく赤ちゃんとかだと、うん、お腹のマッサージとかわかるけど、うん、大人になってあんまり考えなかったけど、あ、のの字マッサージね、
それもいいみたいです。こう右から左っ て,
左って、ね、はい、まあ、あまり強すぎずにやる
っていうのも一つの手かなとは思いますが、うん、まあ、ご自身でできることとすればね、はい、なのででも一番はやっぱしそう食べ物っていうのは重要かなとは思いますね、
うん、とにかく下痢も辛いし便秘も辛いし、うん、この腸が関わるものっていうのはなかなか大変ですね。
そうですね、うん、まあ、腸内細菌っていうのも影響する部分もありますから、うん、成長剤飲んでみたいとするのも一つの手かもしれませんが、はい、
そうですよね、うん、ダイエットに関してもやっぱり腸の状態によって痩せやすい人とか、
うん、
ね、なかなか痩せない人とか、
そうですよね、吸収の問題とかもありますし、
うん、腸っていうのはなかなかすごいですね、すごい場所ですね、
はい、かなり大切な部分だと思います、
はい
はい、
ぜひ皆さん便秘にならないように注意しながら、もうだんだん涼しくなってくると思いますから。
そうですね、はい、まあ、夏場の方が多いのかなとは思いますけど、やっぱ汗かいちゃったりとかしてどんどん水分減っちゃったりとかするんで、
ね、
そうすると便が固くなりやすくなりますし、
うんうんうん、
なんで水分量はしっかりとっていただければと思います。
わかりました、
はい、まあ、あと、一つ言えることは、確かにさっき言ったように食べ物とか影響するとかありますが、大腸がんとか、
はい、
そういうのでもやっぱり便秘の症状があります、
まあ、それはそうでしょうね、
やはり便に血が混じってしまったりとか、はい、急にだんだん出なくなって、
うん、
ガスも出にくくなったりとかした場合は、
はい、
そういった可能性もあるので、ちゃんと受診していただいて検査を受けていただくっていうのも大切ですね。
わかりました、
はい、
今日は便秘症についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週、
森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。